はい、マイルチーです。ネットラジオベースボールトーク、5月1日水曜日朝6時の配信です。はい、今回ね、あの河川敷でちょっと見てきたね、あの野球の話をねしようかなと、ついに河川敷の野球まで見に行くようになったんかとねでもリスナーの誰がその草野球みたいに興味あんねん。いや違うんすよ、ただのその河川敷でやってる野球じゃないんですよこれ、あの日本代表の抑えやってたピッチャーとか、あとは、44ぐらいの、ベテランサウスポーとか、甲子園を沸かした、エース候補とかがね、投げる河川敷の野球ですよ。いや僕もそんな豪華なメンツ出てくるなんて全く聞いてなかったんですけど。はい、まあもうね、皆さんお分かりだと思うんですが、ヤクルトの戸田球場ですね。はい、埼玉県の荒川の河川敷にあるですね、プロ野球の二軍球場です。昔はね、河川敷に、ファームの球場があるみたいにちょくちょくあったみたいで、例えばその、日本ハムの多摩川とかね、武蔵小杉の近くにちょっとあったとかね、そういう話はありますけども、まあ今でも河川敷でやってるっていうのは、まあ戸田だけですよ。もう、でもあと何年かしたら移転するらしいですけど、ヤクルトの、ね、新しいファームの本拠地で、茨城の守谷やったかな、新しいところに移るっていう、ね、話で出てるんですよ。まあそのね、前にちょっと見ておこうということですね。はい、私、埼玉市在住なんですが、チャリンコで、はい、行ってまいりまして。いやまあほんまに河川敷ですね。ほんまに河川敷やけども、でも思ったよりちゃんと球場にはなってたって感じどういうことって話なんですけども、一応そのほんまにガチのなんだ少年野球とかやっとるような河川敷ほど簡素な感じではなくて、ちゃんとまあ球場にはなってるんですよ。外野のフェンスとかもちゃんと高く設けられてるし、まあ内野もそうですね、フェンスちゃんとあるし、で、スタンドもまあ一応簡易ではあるけどもあるし、うん、そうね、ちゃんと選手たちの部屋っていうか、まあ、着替えるための部屋みたいな、ちゃんとコンテナみたいな感じであるし、うん、一応ちゃんとギリ球場になってる。まあでも、地方の、なんだ、野球する、地方の野球するって何、ね、地方の野球場、まあどっかの市営球場とか、とかさ、そういうのとイメージ、そういうやつと比べても、高校野球とかの大会使うような市民球場とかさ、まあなんならもう中学とか大会でもそうなんちゃう？そういうぐらいの市民球場とかと比べても、やっぱり簡素ではあると思う。でも一応思ってたよりは球場ってやったなっていう印象なんですけども。だからね、河川敷からまあ見えるんですよ。だからいろいろな景色もあるんですよね、一応。スタンドのところ、内野のスタンドとか、あと外野もちょっとスタンドあるから、まあ、数百とかのレベルだと思うけど、一応、そう、あるんです、ちゃんと。有料席。でも、そこに入らなくても、河川敷なんで、土手のとこから見れるっていうね。土手もだから、2段ぐらいになってんねんけども、その段になってるところ、もう結構草ボーボーなんですよ。もしあれ、ね、草買ってくれてたら全然ゆったり見れるんですけども、もう草ボーボーやからさでも草ボーボーなんやけど、そこをうまいこと降りてってその段になってるところで見てる人も結構いました。河川敷の人は割と数いましたね。何人っていうの数えてはないですけども、まあもちろんそこのエリア無料なんで、出入り自由というか、普通にこうチャリでパーって来て、ほーんって適当に見て帰ってく人とかもいっぱいおったと思うんですけども、まあまあ、そうね、ゴールデンウィーク初日っていうこともあって、それなりに、多分、数百人程度でいたんじゃないですかね。はい。でですよ。そう、でもね、虫がすっごい多かったもん、マジでもう。なんか、蜂じゃないんやけど、多分アブかな、黄色いやつ。なんか、もう、しょっちゅうわしの方来て、ほんまにあれが嫌でしたね。うん、だと、カラスもね、結構来よるんですよね。ほんま、西武球場よりも、自然に溢れてるような気がしました。 正直もう一回行きたいかっていうと、僕はノーですね。東大球場に関して。いや、まあ、行くっつっても、その、まあ、何ちょっと見る程度やったらいいんですけども、もうじっくり見ようとはもう思わないですね。うん、座席もないしね。はい。まあ、そんなね、あの、変わった球場ではあったんですが、そう、ただまあ、場合によったらね、あの、すごい一流選手も、一流というかね、一軍クラスの選手も出てくるということで、まあ、この日出てきたのが、まあ、さっき言ったところで言うと、ヤクルトだと、田口、まあ、代表で抑えやってたって、去年のアジさんだけですけどね。あとは、石川ですね。石川勝夫さん。あとは、奥川ですね。奥川康信。他も山崎幸太郎とか、一軍クラスの選手もちらほらいたかなと言ったところ。対して日本ハムだったんですけど、相手が。日本ハムだと有名どころだと、まあ、野村勇輝とかかな。あと、現役ドラフトの水谷とか。あと、スティーブンソンとか。その辺が出たっていう感じでしたかね。はい。ヤクルトのピッチャーはほんまに豪華でね、びっくりしましたけども、あんな出てくると思わなかったからね。試合の方は、まあそんなに振り返るような話あるかな。先発はね、でもあれだったんですよ。ヤクルトも、先発石川でも奥川でもなくて、あの、ロドリゲスっていう外国人のピッチャー。うん。確か、火曜日から1軍に上がってたはずですね。彼が先発で、タラは1イニングで降りて、でその後石川で、その次が奥川で、柴田、田口やったかな、確か。いや、石川と奥川の間誰か挟んでたかな。まあまあまあ、なんかそんな感じ。うん。日本ハムが黒柳ですね、高卒3年目ぐらいのかなりプロスペクトと言われている選手が5イニングぐらい投げて、あとはザバラかな、あれザバラの前誰か投げてたな、最後黒木やったんです。その前が斉藤幸也、斉藤幸也もね、あの、ちょうどこの前火曜日から1軍に上がりまして、ちょっとこの話もあったりしますけども、でその前がザバラで、6回は誰か、6回で誰か投げてたんだけども、誰だったかが思い出せない。あとあれだ、堀瑞希がいました。堀瑞希はいたんだけども、ずっとブルペンで投げてるだけで、結局登板はなかったですね。うん、まあそんな感じかな。はい。試合で印象に残ったのは、まあ、野村がやっぱ2軍やとそれなりに打ってたっていうところと、あとは奥川はちょっと厳しそうでしたね。うん、まあ球速は150手前ぐらいまで出てたんですけども。ただまあ、うん。日本ハム打線に、3点ぐらい取れてたんちゃうかな。いきなりな。いう感じで、まだちょっと一軍は遠いんかなという気はするっていうか、やっぱ手術した方がいいんじゃないっていう。もうしないでしょうけどね。うん。そうだ、あれだ。石川からあれか。石川から、新藤がホームラン打ってましたね。あの、日本ハムのドラフト2位のキャッチャーですね。まあ、今1軍だとタミヤ・ユアがすごいアピールしてますが、この新藤の方も、まあ、1軍だとちょっとオープン戦とか全然打てなかったんですけども、ようやくプロに、適応してきたのか分かりませんが、2軍だと2割8分ぐらいは打ってたらしくて、はい。ああ、意外と打てるやん。他にもヒット打ってましたからね、新藤に関しては。2安打ぐらいしてたんちゃうかな。石川から2安打してましたね。ホームラン含めて。っていうところと、あとはそうだな、野手で目立ってたの、まあでもそんなとこかな。ヤクルト側も覚えてないね、正直な。ヤクルトは来ないから点取ったんですけど、初回に。それ以降多分取ってなかったか、誰か取れてたかな。ちょっと覚えてないんですが、うん。黒柳はね、まあ、球速150ぐらいでして、まあまあ、良かったね。最初ちょっとあれでしたけども、初回はね。まあ、2回以降良かったですね。やっぱ斉藤幸也ですね、話したいのはね。1軍に上がって8回任される話になってますけども、うん。ちょっと不安定でしたね。 うん、その試合に関しては。確か、ランナー2人ぐらい出してたから、それもフォアボールってことかな、1人は。うん。あんまり、これほんま1軍に上がるチャンス来んのかなって感じの、なんか不安定なピッチングをしてて、心配になったんですね、僕は。まあまあ、球種はそれなりに出てたと思うんですが、うん。ほんまにもう、ね、今回のチャンスをものにできんかったら、ね、本当にプロ野球界去らないといけないかもしれないぐらいのね、崖っぷちでもあると思うんですよ。もう8回任せると言われてるけども。まあ、過去にそんな実績のある選手じゃないからね。うん、ほんまに今回のチャンスをしっかり運営してほしいなと思いつつ、8回。一軍相手に通用すんのかなっていう気がね。まあもちろんドラフトの時はまあ4位ではあったけども、もともともっと高い順位で入るって言われてたピッチャーではあるんでね。阪神でもきっとやってくるだろうと思ってはいたんですけども。なかなかうまくいかずだったんで。まあ本当にでも頑張ってほしいです。うん。言ったところかな。はい。あとはそうね、印象に残ってるだというと、セカンドっすかね。日本ハムの2軍が全然セカンドがいなくて。そう、この前エゴシとかやったりしたんですけど。この日はですね、古川がやってましたね。古川でも、キャッチャーやけども、ショートとかも一応経験があるらしくて、普通にセカンド守備を無難にこなしてたなっていう印象です。はい。今後彼はどうするんですか、ユーティリティとして。なっていくんですかね。はい。と、まあ、ね、簡単にではありますが、今回、戸田での、感染体験をお届けしました。では、以上 T でした。